始まりました、
ラジオルーム606。
この番組は音楽や小説、その他忙しい毎日の中で見落としてしまいがちな好きをシェアするバラエティ番組です。主役はこのラジオルームに入ってくれたルームメイト、つまりルーミーのあなた、ロイと美咲、95年生まれの2人がお届けしていきます。
していきます。
あれだね、9回目ですね。
9回目。95年生まれといえば。
95年生まれ
といえば。今年、私たちは、今年私たちは26歳になりますね。てかもう、目先は なったから本当おめでとう。
そうだね、そうだね。そう、一応27の代だけど、私早生まれだから26歳だね。
そうそう。おめでとう。
ありがとう。
26歳。
いや、もうめでたくは。まあまあまあ。そうね。ありがとう。
なんか26って、なんか最近よく聞く話なんだけど、うん、なんかめっちゃ大事な年らしくて、
うん。
あの、マヤ暦っていうのがあるじゃん。
うっすら聞いたことあるけど、どんな、うん、
マヤ暦っていう、なんかうちもよくわかんないんだけど、なんかその、うん、それでは、なんか、26歳がターニングポイントの年ってされてるらしくて、
うん、
で、26歳って、あの、例えばね、うん、あの、野球選手とか、俳優さんとか芸人さんとかが、あの、すごい、あの飛躍する年だったりするんだって。なんか、イチロー選手とか、うん、なんか、松坂大輔、はいはい、うん、で、メジャーリーグに行ったのが26歳だったり、
うん、
あと、ダウンタウンのガキの使いが始まったのが26歳だったり、うん、トンネルズの皆さんのおかげでスターが始まったのも26歳だったり、
うん、
志村けんが、健さんか、東村山運動を発表してトリスターズに入ったのも26歳だったりとかして、結構26歳って何かこう人生の転機になるようなイベントが起こることがすごいたくさんあるんだって、
うん、へー、じゃあやっぱ人生においてそういう年なんだ。26歳という年は
もう何らかの変化が起こりやすいって言われてて、なんかそれまでの生き方で大きく成長する人もいれば、気づきを得るために大きな挫折も味わう人もいるって。なんかその挫折は嫌なんだけどさ、
でも、
そうそう、なんかあの自分 あの今まで流れてきたエネルギーと真逆のエネルギーが流れてくる年っていう風に、そのマヤ文明っていうか、そのなんかそういうもので言われてるらしくって、
うん、
結構人生とかにおいても26歳で出会った人はすごい重要な、あの、今後の人生で重要な人だったりとか、あと、なんか、そうそうそう、女性とかだと結婚とか出産とかそういうのがあったりとか、そう、なんかそういうのがあったりするのが26歳なんだって。っていう説をね、すごい SNS で見るから、もうこれは、なんかもうお告げだなと思って、神様の。うち結構そういうの信じるからさ。
おお。
なんか、そうそう。
確かにそうだね。なんか、考えちゃうよね。そういうの聞くと、自分の人生どうだろうみたいな。
うんうん。
でもさ、ロイはあと2年か ?1 年あるかわけじゃない?
うんうん。
でももう2。あ、予感はあるの ?26 ぐらい。
予感ありまくりだね。
ありまくりなんだ。ありまくりなんだ。
ありまくりだね。
多分さ、きっとダウンタウンもちょっと比べるのもあれだけど、そのダウンタウン、トンネルズとかもさ、あの、いきなり何もなしに無名で、ポンと冠番組が始まったわけじゃなくて、それまでになんかこう有名になって、
うん、
で、
うんうんうん、
何かが増えてきて、経験値も変わって、うんうん、みたいなことなのかもしれないじゃない。ちょっとごめん、あの、天才たちだからさ、いきなりボッと入ってもらってないけど、うんうん。っていうことはさ、なんかこう、数年前から何かは始まってるわけだ。
うんうんうん。確かにね。メジャーリーグとかもそうだよね。
そうそうそう。そもそも、うんうん、メジャーリーガーになってるわけだからさ。メジャー、うん、プロになってるわけだからさ。
うんうんうん。
面白いね。
なんだろう。なんか、抱負とかある?26歳。
ちょっとじゃあエンディングで抱負発表しちゃいますか。
抱負発表しちゃおう。OK。 OK、 発表しちゃおう。
ね、発表しよう。それではラジオルーム606スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。うちらの最近
聞いてよルーミー。イエーイ。
そう、ちょっとね、最近あったことを聞いてよということなんだけど、
うん、
最近ちょっと電子機器出しまして。
え、ちょっと待って、早い早い、早かった情報量が多かったどうしたどうした
最近、あの電子機器を出しまして、うん、ちょっとその話をと思う次第なんですけども、うん、なんかね、うん、会社員やりながらそのライターをやってるっていうのは前ちょっと話をしてたんだけど、話をね、ラジオからもしてたと思うんだけど、
うんうん、
2冊無事にリリースができたので、ちょっとこんな
に、すごくない？
いいよみたいな。でもなんか私が書いた、例えばだけど、うん、名義の本っていうんじゃなくて、なんかまあ、うん、特集組まれた書籍をそのライターとして編集協力したみたいな感じのやつなんだけど、うん、ちょっと一方にはね、うんうん、あのどっちもこう元々ラジオでこう音声として配信してた、こうそれぞれのラジオ番組があって、そのラジオ番組をこう文字でも読めるようにしようみたいな。そのなんか聞くだけじゃなくて、なんか文字でも残してなんか読み返したりとか、うん、スムーズにできるようにしたらもっと面白いんじゃないかっていう、ちょっとラジオのコンテンツの広がりみたいなのを考えて、うん、やろうかっていう話を、そのラジオを配信している会社の社長とちょっと話してて、で、うんうん、依頼をもらったみたいな感じなんだけど、
うんうん、
まあですね、あのもともとポッドキャストとかで配信してた、あの、うん、人生を変える出会いっていう、なんかちょっと仰々しいタイトルに聞こえるかもしれないけど、なんかその、うんうん、北川八郎先生っていう、あのちょっと経済界というか経営界では有名な先生が、こうなんか生きるヒントみたいなのをこう解くというラジオ番組があって、そこのその人生を変える出会いラジオをこう中からいろいろこう、これはちょっと後世に残したいみたいなのをピックアップして一つの本にまとめたのが、コロナ時代を生きるヒント、人生を変える出会い選集というちょっと本なんですけど、それが出まして、なんか結構そのラジオ自体もなんか、なんだろうな、人によってはあなんか結構硬いかもみたいな、特になんか若い子を聞くとなんか硬いかもって思うのもあるかもしれないんだけど、なんかこう、うん、北川先生はもうおじいさんだけどね、年代としては全然
年上の人八郎さん、
そうそうそうなんだけど、なんかこうその人の本作ってる時に、まあ、それを書き起こして文字にしていくんだけど、うん、なんかこう全然こう視点が違うから、
うん、
20代が持ってる視点と全く違うから、なんかコロナ時代を生きるヒントっていう本の中で、まあ、コロナに対してどう思ってるかみたいな話もこう文字に起こしていく中で、うん、あ全然こういう風に考えてるんだとか、なんかあ私たちが考えてることで全然そういう方向もあったんだみたいな、なんかそういうのもあって、
うんうん、
結構年代としてはターゲット40代50代とかなんだけど、なんかこう20代とか読んでどう思うのか、なんか私は知りたいなってすごい思うんだよね。
あ、感想？
そうそうそうっていうちょっと本がね一冊出ましたよっていうのと、もう一冊はちょっと全然経路は違うんだけど、
うん、
池袋ウエストゲートパークとか書いてる石田平先生っていう作家がいるんだけど、
知ってる、知ってるよ。
そうもうその同じ会社で大人の放課後ラジオ、うん、大人の放課後ラジオっていうラジオ番組やってて、でそれ通称オトラジを毎週こう YouTube とかニコ動とかで配信してるんだけど、
うん、
それをこう1ヶ月に4本出していくから、それを一つ気分としてまとめて刊行していこうということで、この前一冊目として大人の放課後ラジオ2021年2月号として一冊目が出たの、
うんうんうん、
これはもうちょっとなんかさっきの北川先生の本よりもすごいラフな感じで、
うん、
石田先生もなんかすごい 大人の紳士な男性だから、でもなんか結構ぶっちゃけトークもする人で、な
ん
か恋愛とかでも、あとはもうお金の話とかでもなんかバッサバッサと切っていく小気味いい先生だから、その人とあとはパーソナリティに、あの女性男性それぞれ一人ずつ、武井さんって人と早川さんって人がついて、こう3人でお話をしていくっていう番組を書き起こしをしたんだけど、なんかこうこっちはすごいテーマはザックバランというか、お金と株の話と直木賞の発表、芥川賞の発表があったんだけど、直木賞の予想と、
モーツァルト。予想か。
そう、そう。先生の、あの目線で予想していくっていうのは、めちゃくちゃやっぱ面白いというか、あ、そもそも直木賞予想できるもんなんだみたいな。なんかすごい否定はしてるのではないからさ。それが面白かったんだけど、それと、モーツァルトの話と、あとは、うん、書くこと。小説家の石田先生に書くことについてを、こう、Q&A を募集し、Q というかクエスチョンを募集して、それを答えていくっていう、その4つのラジオを文章化して、うん、収録したっていう電子書籍になるんだけど、なんかこれも結構面白いというか、私、本好きだから、うん、なんか小説家の人の話ってやっぱ面白いなとか、どういうこと話すんだろうと思って聞きたいなっていう気持ちが強いんだけど、読み応えあるなと思うんで、これもちょっと興味がある方はって感じ。
ねえ、ぜひぜひ読んでください皆さん。私もどこで求められるの？
どこで求められるんですか？どこでお求めなの？通販番組みたいだけど、あのどっちも電子書籍で Kindle 版なので、Amazon でこうそう見ていただくような。でさ、しかもその、Kindle Unlimited っていうそのサブスク入ったら、うちも無料で見れるんで、ちょっと、裏読みしていただければって感じ。
やってみてどうでした？どうだった？大変だった？やっぱ。
なんか、
書き起こしとはいえ。
めっちゃ、そうだね、なんか大変だった。でもなんか大変だった。でもなんか面白かったなって思ったのと、あと、なんか今まで、私、1時間で1000文字ぐらいしか書けなかったんだけど、
うん、
で、まあ、もちろん書き起こしたから文章があるとはいえ、結構ボリュームがある。どっちも多分合わせたら、7万字ぐらいあるんだけど、なんかそれを、その、1ヶ月ちょっとぐらいの期間で書くってなった時に、なんか結構筆を早めないと全然間に合わなくて、めちゃくちゃ書くっていうのをガーンとやる機会をもらえて、あ、なんか書くのがすごい早くなったからめっちゃラッキーって思ってる。
いいね。
なんか本の感想でラッキーってないって感じだけど、めっちゃラッキーだった。自分で書こうと思ったら、もう自分のペースでしかやんないけど、やっぱ、あの人とやってるとその限界値がさ、こう絶対に死んでも
何もできないから、
人たちを超えるやん。それが良かった。こんな量1ヶ月に書けるわけないだろうっていう量やってよかったみたいな感じ。
それを乗り越えたからね、さすがですね。
そうなんでしょうか。そうなんでしょうか。さすがですね。いやいやいやいや。そう、面白かった。電子書籍、私、漫画はよく見るんだけど、あんまその小説というか、小説っていうか、その文字、活字は紙で買うタイプだから、
ちょっと
この機会にね、なんか電子書籍もちゃんと自分でも読もうなと思いました。あんまでも電子書籍
って、
ね、読む、
すごいわ。私は、雑誌を読んでて、やっぱりあの iPad を持ってたら、雑誌月に500円ぐらい払えば、結構300冊ぐらい読めるから、雑誌とかめっちゃ、雑誌もすごい好きで、なんか、あの、あれってセンスの塊じゃん、雑誌って。写真と、デザインと、文もそうだけど、あの、で、そう、センスをこう、出さないといい記事ってできないからさ。
うん、
なんか、やっぱ、ポパイとか、あとはワインクラブとか見てたりとかしてたな。普通にファッション誌も見るし、は電子書籍でも見てるけど、やっぱなんか紙がいいかなと思って、本屋さんに行って買っちゃったりしてたんだけど、結構今、電子書籍っていっぱい種類あるから、それこそ、結構安くで手に入るしね。
そうなんだよね。電子もあったりするもんね。
これだけに読んでみようかな。
あれだね、雑誌見るときさ、たまに iPad あるの強いね。拡大できるしさ、いいじゃん。あ、 欲しい。したいな。いやー、ということでちょっとまだまだ話は尽きませんが、後半いきますかね。ラジオルーム606、後半はシアタールーム606です。